今日はホセア書第5章です。このところではイスラエルの罪と悔い改めのことが語られています。一節に、祭司たちよ、これを聞けと神様はホセアを通してイスラエルに語っておられます。祭司というのは神と人との間に立って取りなしをするものであるわけですけれども、しかしイスラエルにはもう誠の神様のその願いを行う祭司はいなかった。神様は何を願っておられるのかというと、神様に立ち返るということであるわけです。しかしイスラエルは神を捨て、二節のところを見ると、曲がった者たちは殺戮を極めたという、そういう姿が出ています。また三節の後半でも、今やエフライムよ、あなたは寛容をし、イスラエルは汚れてしまった。神を神としない、もう自分勝手に生きる。実際においてはおそらく道徳的にも乱れ、そしてまた人の命を殺めるというような、そのような姿があったのではないかと思われるわけです。しかし重要なことは何かというと、実は4節のところに、この自分の悪行を捨てて自分の神に帰ろうとしない、悔い改めないイスラエルの姿があったわけです。自分の命を守る、そしてまた自分がこの世に存続する、そのことだけを思って、一番その中心的な事柄、それは神に従うということをイスラエルはしなかったわけです。そしてその中心的なものが何かというと、4節の後半を見ると、寛因の霊が彼らのうちにありとあるわけです。人間は確かに体を持っているわけですけれども、しかしある意味人はただの動物ではない、それは霊的な存在であるということを私たちは知らなければならないわけです。そしてなんと、このイスラエルの姿は何かっていうと、寛因の霊が彼らのうちにある、彼らの心がまさにその寛因の思いに支配されてしまっているということであるわけです。まあ、寛因はこれは性的な罪ということになるわけですけれども、神様に対してはこれはもう偶像礼拝、誠の神様を崇め従わない、この世のものにとらわれて、そして自分の欲望を満足させるというのがこの寛因の霊であり、それがそのうちにあるということがイスラエルには分かっていなかったということであるわけです。それはすなわち彼らが主を知らないからだ、そのようにホセアはイスラエルに語ったわけです。それは今日でも同じことではないだろうかと思います。世の多くの人たちは誠の神を知らない、救い主のことがわからない、クリスマスはお祝いしても、なぜキリストの降誕が私たちにとって重要なことであるのかということを悟らない、もう今のこの世の姿と同じことであるわけです。そしてまた重要なことは、私たちの心の中にどのような霊があるんだろうかということを考えなければならないわけです。私たちの心の内にご聖霊が住んでおられるのか、そしてまたご聖霊によって私たちの心が平安に収められ、また神様の御心を行っているのか、それを私たちは知らなければならないということです。このホセア書を通して北イスラエル王国の姿を私たちは知りますけれども、じゃあ自分がどのようになっているのかということを私たちは見る必要があります。五節には、イスラエルの高慢はその顔に現れている。じゃあ自分の顔はどうなのか、鏡を見るときに同じように高慢に高ぶっている姿が映っているかもしれない。もう一度私たちは まあ、人を見て我が振り直せではないわけですけれども、このイスラエルの姿を見るときに自分自身がどうなっているのかということを知らなければなりません。五節の後半では、自分の不義につまずき、ユダも彼らともにつまずくとあるわけですけれども、私たちは神様に忠実に従っているのか、そしてまた神の義、キリストの十字架によって自分の咎や罪、過ちが許されているということを私たちは確信しているだろうかということを思わさせられるわけです。そしてまた6節も、主を尋ね求めるが見つけることはない、主が彼らから離れ去ったのだ、このようになってはならないということを教えられます。私たちは主が離れ去ってしまったら、もう祝福を受けることはできなくなってしまう、そのような私たちは状況に陥ってはいけないわけです。また7節には、主を裏切り他国人の子を産んだ、イスラエルは神から離れて、そして後に出てくるこのアッシリアを頼りとする、そしてその行く末はどうであったのかっていうと、なんと頼りにしていたそのアッシリアにイスラエルは滅ぼされ、占領され、そしてまた他国人がそこに住むということになったわけです。イエス様の時代、なぜサマリア人とユダヤ人は仲が悪かったのか、それは北イスラエルが占領され、そして他国人が移り住んできて、そしてこのついには純潔が失われてしまうということが起こったわけです。このことは10節のところに、地境を移すもののようになったとあるわけです。イスラエルにはこの先祖からの地境を移してはならない、それはただ単にその国境というだけではなくて、それはもう言うなれば信仰の境目ということになるわけです。私たちはこの世に生きているわけですけれども、この世と妥協してはならない。本当に私たちはしっかりと信仰の一線を敷いて、自分は何を信じているのか、何が自分の神であるのか、私たちはその境目をはっきりとさせていただいて、この世のものとは決別し、私は神に従うものであるということを私たちは明確にしておく必要があるわけです。ところがこの北イスラエルはどうなっていったのか、それは十節の終わりを見ると、人の決め事に従って歩んだという言葉が出てきます。神様の御心を求めるというのではなくて、自分の都合のいいように、そして自分の判断で決めていく、そしてこのことは13節の後半を見ると、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした、アッシリアを頼みとする、そしてそのことが実はイスラエルのこの衰退、そして滅びにつながっていくわけです。12節の終わりに腐れ、また13節には自分の病、自分の腫れ物という言葉が出てきます。まあ今で言うならば、もう癌のようなですね、この種物腫れ物ということになるわけです。まさにそのように腫れ物ができて、そして癒すことができない。13節の終わりに、あなた方の腫れ物も治せない、まあそれはまさに不治の病、ついには滅びに行ってしまうということになるわけです。それでは神様は何を願っておられたのか、それが15節に出てくるわけです。私は自分のところに戻っていよう、彼らが罰を受け、私の顔を主体求めるまで、私の顔、これはもう神様の臨在ということであるわけです。神様がおられる、そのところにこのイスラエルが立ち返ってくる、それを神様は願っておられたということであるわけです。彼らは苦しみながら私を探し求める、それが本来のイスラエルの姿であったはずだ ということであるわけです。しかし北イスラエルはそのようには求めなかった。ついには滅ぼされる。そしてそのことが実は南ユダ王国にまでこの浸透していってしまう。もう偶像礼拝、そして神に立ち返られないということが出ていくわけです。しかし神様の願いは、この私の顔を主体求める、自分に立ち返ってくるということを願っておられ、また待っておられる。今の時代も実は本質的に根本的には同じことであるわけです。私たちは完全なものでありません。失敗し、またこの世のものに自分の心が支配されるっていう時があるわけです。しかし私たちはその時にこそもう一度神様の前に立ち返る、悔い改めて神様の御心に従っていく。自分を祝福してくださるのは一体誰なのか。それは人ではないわけです。主なる神様以外にはおられない。そのことを私たちはもう一度思い起こして、主の御前に立ち、また神様の祝福、また恵みに預からさせていただきたいと思います。